ユンタクプレイバックシアター沖縄。皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日のお昼12時、今週もいつものチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルの中で使っているユンタクとは、沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする、そんなね、ユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよう、第111回の放送をお届けいたします。本日のユンタクパートナーは、沖縄の糸満市、糸満市で婦人科に特化した治療院、無限鍼灸院を経営されている酒井典和さんをお招きしています。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー、酒井典和さんをお呼びしましょう。酒井さん、どうぞ。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ありがとうございます。酒井さん、今日で3回目ですね。
はい、
ありがとうございます。酒井さんは2019年、はい、2020年ともにですね、12月最後の放送に、紅白でいう、こうね、一番最後の鳥を務めて、2年連続で鳥を務めてもらって、ね、はい、忙しい時に来ていただいてたので、今回は落ち着いた時期に来ていただければなと思いまして、はい、ありがとうございます。はい、そうそう、さっき言った2019年は、無限鍼灸院がオープンした年でもあったんですよね。
そうですね。そうそう。
今年の3月、
はい、
3周年おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、少し遅くなりましたけれども、すごいですね。
ありがとうございます、
ね、そのあたりの話は番組の中でしっかりと聞かせていただこうと思うんですけれども、はい、ね、治療院も順調な酒井さん、
はい、
しばらくぶりにこの沖縄スタジオに遊びに来ていただいた、はい、今の気持ち、
はい、
布の色を使って聞かせていただこうと思います。
はい、
はい、酒井さん、何色、これは。
これは赤ですね。
赤ですね、はい、この赤い色を選んだのはどんな理由からでしょうか。
はいはい、ですね、この夢の種のラジオをこう毎回出せてもらうたびに、こう自分の今までのこととか、はいはい、これからのことっていうのをまた思い返す時にですね、はい、今コロナでやっぱりちょっと落ち着かない時期でもあるんですけど、
そうですね、
まあ、これから自分の方向性とかいろいろなことを考えて、こう情熱を持って前に進みたいなっていう意味で、
は
い、赤で選ばせてもらいました。
ありがとうございます、ね、赤も実は赤にもいろんな色があって、
う
ん、その中でも一番情熱的な、
はい、そうですね、明るい赤を、ね、
選んでいただいたんですね。はい、ね、確かにそのあたりの情熱、
はい、
情熱、パッションのお話を今日できればなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
は
い、
それで酒井さんについてリスナーさんにもう少し知っていただこうと思うので、はい、まずは自己紹介からお願いしてもいいですか。
はい。
はい、
沖縄県糸満市で無限鍼灸院を運営している酒井典和と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
資格としては鍼灸師と理学療法士の資格を持って、はいはい、まあ、治療院の、まあ、特徴としてはやっぱその西洋医学東洋医学両方の観点から、はい、まあ、お客さんを見させていただいて、多角的にですね、いろんな状態で を、まあ、体の把握をさせてもらって見させていただいてます。はい
はい、ありがとうございます。ね、資格も実はもっといろいろお持ちなんですよね、はい、たくさんお持ちで、はい、もういろんどんなあの方面からでも相談にお答えいただけるというね、はい、ことがあると思います。え、今出ていた無限鍼灸院の、はい、もちろんあの、鍼灸師として理学療法士さんとしてももちろん、はい、施術家といったりですかね、治療家としてももちろん活躍されてますけれども、はい、経営という側面でも、はい、活躍されていると思うんですけれども、はい、無限鍼灸院についてもう少し教えてもらってもいいですか。
はい、はい、無限鍼灸院の直腸というか、はい、多く来ていただいているお客さんには、はい、不妊症の方がすごく多くて、不妊症の方、
はいはい、
まあ、不妊症産前産後ですね、マタニティだとか産後の方をまあ中心にさせていただいていて、沖縄県 の, その不妊症専門のクリニックのドクターからの紹介もすごく多くいただいているので、まあ、お客さんも安心して通っていただいているのかなと思っています。はい、
ね、3年ですからね。
そうですね、
あの長いようで早かった、うん、ですか。
まあ、いろいろやっぱりあった中だったので、すごいあのでも充実はしていて、すごく楽しいあっという間の時間でした ね、
は
い、
ね、そうですよね。3年の間に2年ぐらいはもうコロナですから ね、
う
ん、ね、笑い事ではないんですけれども、オープンしてやっと順調にってなった矢先に
です、ね、
はい、コロナの影響でということがあったと思うんですけれども、どうですかその間、先ほどあのドクターの先生とのつながりっていうのはあった、あ、はい、あの、はい、あったよっていうふうにお話しされてたんですけれども、うん、はい、やはりあのコロナになって、一時は患者さんというか、LINE される方も減ったんでしょう。
1ヶ月ぐらいですね、おととしの4月ぐらいは減ったんですけど、はい、その後は特に減ることもなく増えていく方が多かったので。
増えていく方が多かった。その増えていく方が多かったっていうのは、はい、あの要因としてはどういうことが挙げられる、まあ、皆さんこう、うん、コロナで苦労されてるっていう話はもちろん、まあね、あのコロナの影響でっていう、あの良くなってるっていうところもあったと思うんですけれども、はい、ね、なかなかこういう治療院ってなかなか難しかったのかなと思ってるんですけれども、
そうですね、一応コロナになってやっぱ症状的な部分が違う、はい、症状で来た方もやっぱ不眠症だったりとかうつ病だったりっていう方も増えたんですけど、まあ、やっぱ不眠症の方がほとんどうちはほとんどなので、はい、そういう方たちやっぱコロナだからっていうふうで、まあ、LINE をこのちょっと止めるっていうことはほとんどなく、
そうですよね、
また病院とも連携していたので、まあ、そういう部分で、まあ、1対1でやってるっていうのもあるので、まあ、安心して来ていただいてました。
確かに、はい、確かにそうですね、あの今酒井さんがおっしゃったように、止めるわけにはいかない、大事な時期、はい、時間を過ごしてらっしゃる方が多いから、はい、でそういう意味ではこう信頼とか信用できるところでやっぱしこう通いたいというのはあるわけですよね。コロナだからということではなかったんですね。はい、
まあ、本当に問い合わせとかでも、治療院空いてますかとかそういう認証で悩んでる方から多くいただいたので、こういう状況ですけどやってますっていうふうにお伝えしながら、
それだったら安心して、
そうですね、
いけるねっていうことで、で先ほどあのドクターからの紹介も多いというふうにおっしゃってたんですけども、はいはい、そのあたりをもう少し詳しく聞かせていただいていいですか。
そうですね、まあ、八重瀬町にある空の森クリニックっていうところの、
は
い、
空の森クリニックさん、
はいはい、医師がたまたま、あのちょっと腰を痛くしてでうちの治療院に来て、
あ、患者さんとして最初、
ね、はい、最初は来ていただいて、はいはい、まあ、そこから僕も不妊治療を関わらせていただいてっていう話をして、はい、まあ、そこでこのやっぱこの薬だけじゃなくて、はいはい、心も体も大事だよねって、そういうところでアドバイスしてくれる方を探してたみたいな感じで言ってくれたので、あ、まあ、それで少しずつこう信頼関係を先生とも築きながら、はい、
先ほどは患者さんとというか、はい、あの通われている方とって言ってましたけれども、はいはい、ドクターとの信頼関係、
そうですね、
はい、ここも築いていって
築いていってって感じで、はい、
そうか、最初は患者さんで来られてた方と、はい、まあ、施術家だったり医療家としてこうつながり、信頼関係を作っていったっていうことが大きかったんですね。 ただあのよく聞くんです、私はあのゲストさんでも来られる方がいるんですけど、はい、なかなかドクターと信頼関係を結んでいくのが難しいというふうに言われる方も多いんですけれども、はい、そのあたりはどういうふうに工夫されたんですか。
鍼灸師が悪いってわけではないですけど、やっぱ鍼灸師ってそのちょっと東洋医学的な部分での話をしてしまうことが多いんですけど、はいはい、僕はその東洋医学と西洋医学両方こう収めた資格を持っているので、はい、まあ、そういった部分で共通言語をやっぱ話す中で、はい、まあ、東洋医学から見たらこう、西洋医学から見たらこう、でも共通してるとかこうで、まあ、ここをやっぱり中心的にこう直していく、補っていく、改善していくっていうのが大事ですって話を、やっぱ分かりやすくこの共通言語で話すっていうのが大事なのかなと。
なるほどなるほど、はい、やはり専門領域というか、はい、こう違うから、うん、お互いに話していることが、はい、あのまあ、英語と日本語っていうのはちょっと言い方は言い過ぎですけれどもやっぱちょっとこう伝わりにくいところがあるわけですね、
そうですね、
はい、それを両方バイリンガルです、
うん、
見ていらっしゃるから、はい、あの西洋医学の立場も、うん、立場というか、うん、良い点も分かるし、はい、東洋医学の良い点、はい、その両面から
そうです、ね、
お話をされていて、うん、っていうところで信頼関係を築いて、はい、すごいですね。
いや、
そのあたりはあのきっとそういうお話って参考になるのかなと思いますね、うん、
はい、ありがとうございます。
いや、さすがその両方、あのこれは資格を取ってらっしゃるっていうこともそうですし、もちろん資格だけじゃなくて、うん、それを通じていろいろ、まあ、あの勉強を継続されてたりですとかっていうのもあるんでしょう、
は
い、
そうですね、やっぱ僕がその最初勤めたところが、婦人科の病院、不妊治療とか産後、はい、産前産後の病院で勤めさせてもらったので、まあ、そこで鍼灸と、まあ、理学療法の資格を生かしてやっていたので、はい、まあ、そこでやっぱドクターと密に話すきっかけっていうのもあって、
あ、 そ、
まあ、そういうのもあったので、まあ、伝え方っていうのはそこでやっぱり、はい、あの学ばせていただいて、
実際のだから仕事というか、
はい、
治療現場でそういうところも、
まあ、ね、はい、自分でそう模索しながら
磨いていったわけですね、はい、そっかそっか、それでももちろんね、あの、うん、自分であの治療院を始めたっていう経緯があるから、はい、その辺はもう得意ですね
得意ですか、そうですね、
ね、うん、そっかそっか、なるほどね、そういうことで、まあ、ドクターとのつながりを作って、うん、じゃあドクターの方からもこういう患者さん、うん、患者さんに、うん、あの無限鍼灸院に行ってみたらっていうことで、うん、結構紹介されてくる。
そうですね、うん、そういったこともあるし逆のこともあります。やっぱり病院にはちょっと行けないけど、はい、なんか体質改善したいとかでうちに来てるけど、やっぱいろいろな状態を見て、年齢のことだったり、期間だったりを見ると、はい、やっぱ先に病院に行ってちゃんと検査した方がいいですっていうことをやっぱ提案させてもらって、でそこでやっぱり信頼しているドクターがいれば、やっぱそこに送りやすいので、
そうですよね、
はい、
なので、そっかそっか、酒井さんの立場としても、うん、はい、信頼しているドクターのところにやっぱり行ってほしいですもんね。
あ、そうですね、やっぱり信頼を受けるドクター、やっぱ沖縄県ではいろいろやっぱ病院ありますけど、はい、まあ、やっぱ人と人との関わりなので、うんうん、やっぱそこら辺はすごく大事にしてますね。
そうですよね、うん、特にあのこういう体の特に不妊とかって、うん、マインドっていうか心の領域も大事なんでしょ
う、うん、そうですね、すごくね、はい、かなり、はい、
ね、ですからそういう、こう安心とか信頼っていうのはとても大事にしてるのかなと思います、うん、はい、で今の鍼灸のことをもう少し聞いてみたいと思うんですけど、うん、はい、その僕は不妊とかそういうところと鍼灸が、はい、なかなかこう結びつかないというか、鍼灸でできることって僕が勉強不足なんですけれども、うん、なんか不妊にどう影響するのかなと思って。
そうですね、はい、そのまあ、ほとんどうちに来るお客さんの中で、はい、いろいろ話を聞いていく中で、やっぱ一番多い症状が冷え症だったりとか、あ、まあ、生理の異常ですね、月経痛だったりとか、はい、まあ、生理不順ですね、
はい、
といったあとはあの食事がすごく取りすぎちゃって肥満体型とか、
うんうんうん、
むくみやすいとかですね、そういったことがあるので、
はい、
まあ、やっぱそれがどうしても不妊体質というか不妊妊娠しづらい体に なっているっていうふうに考えているので、
はい、
まあ、そういった症状がある方には原因をちゃんと追求して鍼灸だったり整体だったりを組み合わせながら、まあ、やっていくっていう感じで、やっぱ鍼灸のすごく特徴的な部分っていうと、こう妊娠しやすい くするための臓器っていうのはいくつかもうはっきり決まっている部分もあるので、はい、そういった臓器をしっかり整えてあげる。そうするといろんな症状が、はい、関連していることがほとんど多いので、
なるほど、まあ、なるほど、
そういう腰痛だったり、はい、便秘だったりとか、はい、まあ、そういった生理痛ももちろん、はい、冷えもそうですけど、はい、まあ、改善していくことがすごく多いので、はい、まあ、そうするとそれが改善してくれば妊娠しやすい体になりますよっていう話をしていますね。なので、
か、うん、
だから不妊症だからこのツボを張りするとかそういうことでは
ではないんですね。そうですね、
全体的な体を見て、はい、でそこにこう妊娠しづらい要素があれば、うん、そこをアプローチしてやっていくっていうような
感じですね。そうかそうか、なんか僕短絡的ですから、はい、どっかツボがあってそこにやるとっていうことでは全くないんですね、
はい、もう全くではないんですけど、ええ、やっぱこの研究もやっぱ進んでる中で、
なるほど、
まあ、こことここに針をすると、はい、まあ、子宮とか卵巣への血流が良くなりますよっていうのが徐々に徐々にこう科学的根拠が出てきてはいるんですけど、
なるほど、
うん、なので、まあもっとこれから研究は必要になってきますけど、まあ、それだけではない重要性があると思っているので、ね、うん、はい、
そういう意味では酒井さんはもちろんその、うん、来られた人、うん、まあ、患者さんと言っていいんですかね、あの、はい、頼りにされている方のいろいろライフスタイルですとか、うん、そういう、こう生活習慣だったり、うん、お悩みをこう聞きながら、うん、その方に合った、はい、あの、まあ、治療だったり生活習慣の見直しをこう提案したりされてるっていうことですか、
うん、あ、そうですね、その人に合った、特に気をつけてるのはやっぱ食事と運動っていう部分で、
食事と運動、
がかなり影響すると思っているので、はい、なので必ずこう LINE するとき、はい、まあ、初回にですね、はい、血液データ、まあ、健康診断とか病院とかでやるって血液検査の結果があるはずなので、まあ、それを持ってきてもらって、はい、まあ、こういう栄養素がちょっとここから見ると足りてないですよ、だからこういうものを取るといいかもしれませんねっていう話とか、やっぱりやみくもに運動しても効率が悪いので、
なるほど、
まあ、週にどのぐらいで、はい、運動強度はどのぐらいでっていうのはその人に合ったものをちょっと提供させてもらって、生活スタイルとかですね、やっぱ仕事しててなかなか難しいですっていう場合は、まあ、こういうふうに工夫するといいですよとか、まあ、そういうふうにさせてもらってますね。
そうか、はい、そういう意味ではこうかなりその人に寄り添いながらいろいろ、
そうですね、う
ん、あと鍼灸師さんはさっきあの、うん、血液データっていうふうにおっしゃってたんですが、はい、やっぱ血液データを持ってきてもらって、うん、こうそこからこういろいろこう紐解いていったりっていうことをされるんですか。
そうですね、なんか中には貧血ってって言われてなくても、ええ、やっぱ妊娠しやすい体からにするにはちょっともうちょっと必要だよねっていうのとかも分かるので、健康診断で A でも、ええ、こうやっぱ見るとちょっと足りてないねとか、うん、そういったこともあるし、やっぱ体重とかも痩せすぎも本当はよくない、だから標準的にこのぐらいは必要ですよ、だから、こう無理なダイエットはやめてくださいね
とか、 そういうこともやっぱ関連していく、はい、そうやってこのその人のライフスタイル、生活を整えながら、うん、はい、あの体質を、うん、その人が持っている体質改善をしながら、
ね、はい、
なるほどね、深いですね、はい、ありがとうございます、はい、ここで一旦ね、はい、音楽を入れて後半のユンタクに移っていこうと思います、はい、はい、ここからの後半もお付き合いください、
うん、よろしくお願いします
ありがとうございます。で、前半では、まあ、うん、あの鍼灸でできることだったり、ね、信頼関係をお医者さんともそうで、うん、ドクターともそうですし、利用者さんとの信頼関係も作っていくっていうお話をしていたんですけれども、うん、はい、3年経過して、ね、順調にあの、うん、治療院のも進んでいらっしゃって、どうやらあのフェイスブックで見たらホームページでしたかね、
はい、
スタッフの募集も始められた、うん、はい、ということを伺っています、
はい、そうですね、はい、
はい、そのあたりは、うん、やはりこう自分今までは先生として、うん、ドクターとしてあの酒井さん一人でやってらっしゃったんですけれども、うん、やはりこのスタッフを増やしていこうというお考えに至ったところも教えてもらっていいですか、うん、
はい、やっぱ今3年経って徐々に徐々に一人で対応するのが難しくなってきた部分もあるんですけど、まあ、それ以外にやっぱり この沖縄県っていうこの 離島というか離れた中で、鍼灸師が活躍できる場所っていうのがやっぱすごく少ないっていうふうに考えていて、鍼灸整骨院での募集はやっぱかかるけど、鍼灸院のみで募集がかかるっていうことはやっぱ少なくて、
少ないんですね、
やっぱみんな一人でやってる治療家がすごく多いので、そうするとやっぱりせっかく資格と知識技術つけてもやっぱ生かす場所だったりとかが制限されてしまうので、鍼灸師のその活躍できる場を作り上げたいっていうところも一つ、それに伴ってやっぱ自分もその後進の育成には力を入れていきたいので、そういう部分でこうやっていきたいなっていうのと、やっぱこれからの方向性を考えた時に一人ではちょっと難しい部分もあったので、それで少し募集をさせていただきました。
なるほど、ぜひぜひこの番組を聞いていらっしゃるリスナーさんの中で鍼灸師さんがいらっしゃったら、もしくは鍼灸師さんのね何かお友達がね、いらっしゃって、興味があったら、ぜひ坂井さんのところに連絡を、してほしいですね、
よろしくお願いします。
いや番組の、前半でもいろいろお話を聞いていただいた通り、いろんな経験ができると思いますし、専門に特化した領域でかなり知識だとか技術的なところも学べますよね、きっとね、
そういうふうにできるだけ育てられるように一緒に育てていけるようにしていきたいなと思っている ので、
すごいですね、やっぱ3年経って今度は後輩の育成や、その鍼灸の、なんて言ったらいいですかね、世界のためにいろいろ力を注いでいきたいという思いが強いんでしょうかね。今後の方向性って先ほど言ってたんですけども、どんなことをお考えなんですか？
そうですね、大きくは2つあるんですけど、1つがやっぱ、コロナになってやっぱ患者さんの層っていうか、そのさっき言ったようにうつ病だったり不眠症だったり増えて、やっぱこう離職する人だったりとかも辞めて仕事を辞めてしまう方が多いので、そういったことをちょっと感じていたので、その企業の中の福利厚生という部分があると思うんですけど、そこに鍼灸を導入してもらえないかっていう提案を、ちょっとずつ今している状況で、それももちろん鍼灸の支援の雇用にもつながっていくし、そういう部分なんですけど、やっぱり、働き方改革というのは多分コロナもあってどんどん進んでいくと思うので、働きやすい環境をやっぱ定期的に鍼灸で体のケアをするということが、作業効率も増えていくだろうし、離職率も減っていくだろうし、高いモチベーションを維持して企業の成長促進につながっていくんじゃないかなと考えているので、そういう部分で今後の方向性としては、そう福利厚生の鍼灸に入れてもらいたいなというふうに考えているのが一つですね。もう一つ
教えてください、
はい、これはちょっと一人で本当難しい部分があるんですけど、今年にその不妊症不育症ピアサポーターっていう資格を取ったんですけど、これが厚生労働省が日本助産師会に委託した事業で、この資格を取ることの目的が、その不妊症だったり不育症の悩んでいる方、に共感して、寄り添いながらですね、その人の悩みを解決していけるような知識だったり支援制度っていうのを知るっていうのが目的の資格で、これを取ったことで、もちろん知識は深まるんですけど、いろんなことができるんじゃないかなと、自分の治療院だけでこの不妊症不育症の方を見るんじゃなくて、県だったり市町村だったりとかを巻き込んで、悩んでる方っていうのに少し気軽に相談できる場所を作りたいなと思っていて、
すごいですね。それは資格は坂井さんが 第1号というか、その いろいろいらっしゃると思うんですけど、始まったのが
今年から
なん
です。今年そうですね。
今年度って言ったらいいですかね。
これ去年から研修は受けて、今年資格を取ったのは今年なので、
そうか、
だから第1回の
第1回
なるので、沖縄でちょっとどのぐらい取ったかわからないんですけど、
まだまだ資格ですから、全国でその資格を取った人が、第1回だから、今後その人たちが、
そうですね、全国各地でどういう活動をしていくかによってもいいんですけど、沖縄ではそういうふうにしていて、具体的にちょっと言うと、やっぱこう僕の治療に来る方にでも、 その病院に行くのはちょっとまだ怖いっていう方が いるので、はい、まあ、そういうのであれば県だったら市町村、はい、市役所ですね、はい、に相談窓口っていうのを置いて、はい、まあ、気軽にまずは相談できる場所を作るっていうのもすごく大事なことだと思っているのが一つと、うんうんうん、あとこの不妊症ってだんだん増えてるって言われている中で、このでもやっぱ当事者になってみないとわからない部分ってすごく大きくて、はい、
そうですね、
やっぱ今年から保険適用に不妊治療があったけど、はい、それも知らない人とか、なんでそれが不妊治療適用になったのかとかっていうのもやっぱわからない方もいると思うので、うんうんうんうん、まあ、現状を知ってもらうのもすごく大事だと思うので、その学校ですね、うん、はい、やっぱ今の食生活とかを見ていると、はい、どうしても今の子どもたちは将来この何か生理とか、まあ、不妊症で悩むんじゃないかなってすごく思っている部分があるので、
気になりますよね。
なのでこう学校 の、はい、その教育の中でやっぱ現状を知るっていう、不妊の現状を知るっていうこと、はい、自分の体を知って予防できることがあるんだったら、それを知識として情報としても入れておくっていうことも大事だなと思っているので、まあ、そこら辺の講演活動も、はい、まあ、ちょっとできればいいなと思っています。
そういう意味では酒井さんご自身のフィールドもどんどん、ね、あの広がっていくこともあるので、はい、後輩というか、うん、治療家を育てながら自分の代わりの人も育てながら、うん、自分はまた新たなフィールド で目が向いていらっしゃるって感じですかね、うん、はい、いや素晴らしいですね。なんか業界のためまたね、うん、いろいろ社会のためになんかこう働いてるなっていう、気を使ってらっしゃるなということが伝わってきます。
ありがとうございます。
はい、ね、ここで一旦音楽を入れてエンディングに移っていこうと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、酒井さん、もう30分経ちます。
早いですね。あっという間です。
あっという間の30分間です。改めて今日は沖縄の糸満市で婦人科に特化した治療院無限鍼灸院を会員されている酒井紀和院長先生と言っていいですかね、はい、をお呼びし来ていただきユンタクを楽しみました。本当に今日素敵なユンタクありがとうございました。ありがとうございます。とてもね、今日聞いてらっしゃる方はいろいろこう情報として参考になったこと多いんじゃないですかね。
そうなれば一番嬉しいです、ね、はい、
悩んでる方もそうですし、働くっていうところ、うん、またね、ドクターとの信頼関係なんていうお話もいろいろ飛び出してきました、うん、ね、素敵なユンタクありがとうございました。これがね、ご縁に、さまざまなご縁につながるといいなと思っています、はい、どうでしょう酒井さん、今日ラジオに久しぶりに出ていただいた感想をお聞かせいただいてもいいですか、
はい、まあ、本当はさっきみたいに出るたびにこう、自分のやってきたこと、はい、これからやりたいことを思い返せる時間、はい、いい時間になっているので、はい、すごくこう楽しく
ありがとうございます。
いつも出させていただいています。
ありがとうございます。最後のね、後半のお話を聞いていると、最初に選んだ赤、
はい、
ね、パッションなんか伝わってきました。ああ、そういう方向に目を向けてらっしゃるんだなっていうことはすごく伝わってきました。ありがとうございますね。本当に今日のユンタクとても楽しい時間になりました。ありがとうございます。酒井さんのね、今後の指導育成からご自身のフィールドが広がることを応援してますし、楽しみにしています、は
い、ありがとうございます、
ね、またこういろいろその辺の情報をお話に遊びに来てくださいね。
はい、またぜひよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。はい、はい、リスナーの皆さん、今日も放送を最後までお聞きくださりありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へ、つながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなわ、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔とお会いできますように。酒井さん、それでは最後に一緒にバイバイを言っていただいてもいいでしょうか。
はい、
はい、はい、それではまた来週、バイバイ。
もう二度と迷わない。